高山俊吉気分青信号。
こんにちは、去年の末頃ですね、ライドシェアの話をいたしました。いよいよ解禁に向けて進んでいるという状況があるようで、私の懸念は一層深まっているんですけれども、いろいろな議論が具体的に出てきていて、考えさせられることがありますので、今週はこの話をしましょう。ライドシェア、外国では非常に多いということで、当たり前だという議論が行われたり、あるいはもうこういう状況にしないと乗り手がいなくなる、運転する人がいなくなるというような議論が盛んに行われています。そしてどうやらこの方向というのはタクシー会社に管理をさせるという形で実施されるような気配になってきています。でそのタクシー会社側はそれほどウェルカムではなくて、いろいろ状況を考えてタクシー会社が困らないように配慮してほしいというようなことを言ってますけれども、どうも大体具体化をする、具体化の方向に進んでいるという。改めて考えてみますと、要するにこれはタクシーの運転手がいなくなった、コロナ禍で2割も減ってしまった、回復しない、人手が足りないことは特に大都市以外の地域でタクシー運転手の減少がもう甚だしいということがよく言われる。人手が足りないからライドシェアがいいという議論は非常に実はしかし単純であるというふうに私は思う。二種免許がいらないタクシー運転手ということになるわけですね。これが採用されますと。で、二種免というのはタクシー運転手が必ず獲得しなければタクシー会社採用されないので、それを取ってそして採用してほしいとタクシー会社に申し込むというような順序になっていて、現在日本で走っているタクシー運転手、これは個人タクシーも含めてみんな二種免を持っています。で、これがいらないということは業務として、いわば家業として、車を運転するというそういうものに求められる乗務に関する基本知識を持たないでも車の運転をしてよいということになる。それであまり不祥事は起きないだろうと言われているけれども、ということになると、じゃあ現在タクシー会社が二種免を取らなければ採用しないとずっと言ってきて、現実にそうしてきていたことは何だったのかという問題になる。いらないことをやらせていたのかという問題になる。そこがタクシー業界では非常に心配懸念をする指摘として行われています。二種免がいらないということになると、そのタクシー運転手は給料が二種免を持っているタクシー運転手よりも低いということに普通はなると思われます。で、そうすると一つのタクシー会社に二種免を持つドライバーと持たないドライバーがいるということになり、その低い給与のドライバーがタクシー会社の社員として当然にいられるのだということになってくると、一体二種免を持っている人たちはどういうことになるかということになり、給与が下がる力に機能してしまう恐れがある。つまりタクシー会社というのはもっと安い給料で運転手を持つことができるということになれば、わざわざ二種免を持った給与を多額に払わなければいけない、そういうドライバーを持っている必要がないという議論になってくるので、この話は タクシー労働者の賃金を引き下げる力として働くという可能性が高い。で、かつまた今高い給与をもらっている二種免運転手と言ったけれども、タクシーの運転手の給与というのは非常に低いという社会的事実がある。それがさらに低くなる可能性があるという問題として考えなければいけないという状態が実はあるんですね。タクシーの運転手の年間給与というものを皆さんはちょっと調べになればすぐに分かりますけれども、非常に低いんですね。そして特別な給与というものは全くなくって、実際にその日の上がりが低くなればそのまま低くなるというような構造があって、タクシー運転手は社会的な一般的な給与基準に何とかしてくれという要求を長年にわたって国土交通省やさまざまな行政当局にしてきています。その実情が逆の方向に働く、逆のモーメントを持つということがこのライドシェア解禁にはあるということが言えると思います。よく私はタクシーに乗るときに運転手さんにライドシェアをどう考えるかというふうにお聞きするんですけれども、実際に人手の不足を直すとすれば給与を上げることが決定的な方法論ですと、まあ、大抵の方はそうおっしゃいます。今のままではライドシェアにしてもやりたいという運転手がたくさん来るとも思えないとも言いますね。どこがこれは儲かるんですかというその単刀直入の聞き方をしますと、ライドシェアをアプリでやるということになってるからアプリの会社が儲けるんじゃないでしょうかって言った人がいます。要するにこの話というのは現場をほとんど分かってない専門家と称する人たちが集まってその方向を、まあ、具体化したという状況にあるのだけれども、実際には本当にこれで人手不足が解消されるものとも思えないというようなそういう議論ですね。で、そして私が非常に気になることは、このライドシェア問題というのは例えば職業運転手が経験と知識を持って、そして職業運転手としてのプライドも持って仕事をしているというところに人手が足りないということだけを言うと、もうそういうものはいらないのだという安全確保やさまざまな理由から作り上げてきたいろいろなルールといいますか仕組みといいますか、まあ、そういうものを簡単に崩壊させてしまうというその方法ですね。そういう方法をこう安易に取るその姿勢が非常に問題だと私は思うんです。大阪万博が予定通りにできないから、だから労働時間を長くしてもいいことにしてはどうかというような議論が行われている。どこか議論が本末を転倒させているというふうに皆さんは思われないでしょうか。労働者の健康とかそういうことを考えて、あるいはその乗客の安全というようなことを考えて、何重もの構造を持ってそこを補強しようという考え方から作られているはずのさまざまなルールが人手不足とか何かがうまくいかないとかいう状況の中で簡単に壊されていくという方向は私は納得がいかないですね。しかも実際に効果さえもないのではないかとまで言われてしまうと、一体何だったんだっていう議論に私はなるような気がしてなりません。さらに付け加えて言えば、最近国土交通省はタクシーとかバスやトラックの運転手が不足しているということで外国人労働者の受け入れを認める、そういう、まあ、在留資格の特定技能の対象の中に、自動車運送業も入れるということを方針として確定したようですね。検討対象として確定したようですね。で、これもまた私は、本当にこれ大丈夫かっていうふうに一番思いますのは、例えばナビなどが普及して道路状況についての知識は 割と多くの人たちが獲得できるようになってきてはいるものの、二種免も必要になる、二種免許も必要になるというような状況も、この機会に外国人運転手についてはそれをいらないということにするのかというような問題も出てくるでしょう。まあ、簡単にこう条件を広げてしまう、外してしまうということが懸念されるのはこんなところにもあるような気がします。ライドシェア問題については去年から何度かお話をしていますけれども、皆さん方ものご意見も伺いたいというふうに思っております。今週はここまでにしましょう。